賛美を捧げていきましょう。罪を重荷を除くわです。ラララララララララララ3、はい。罪重荷を除くわ、地の力、主の地は、悪魔の技をこぼつ、不思議力なり、力ある、主イエスの血受けよう、受けよう、力ある、主イエスの血受けよう、今受けよう。一言お祈りします。愛する天のお父様、新しい一日をありがとうございます。今日も私たちの霊の目を開いてくださり、あなたの美しい御言葉に目を留めることができますように、またこの時間に命の糧をいただくことができますように導いてください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所はコリント人への手紙第1、1章、1節から9節です。では、拝読します。神の御心によって、キリストイエスの使徒として召されたパウロと、兄弟ソステネから、コリントにある神の教会へ、すなわち、私の主イエスキリストの御名を、至るところで呼び求めているすべての人々と共に、聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ。主は私たちの主であるとともに、そのすべての人々の主です。私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。というのは、あなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものとされたからです。それはキリストについての証があなた方の中で確かになったからで、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待っています。主もあなた方を私たちの主イエス・キリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。アーメン。まとめます。パウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ宛てられた手紙です。コリント教会がすべてにおいて豊かになり、どんな賜物にも欠けることが ないことを、パウロはいつも神に感謝しています。それでは、主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想していきましょう。はい、では、分かち合いを始めたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は2節が目に留まりました。主は私たちの主であるとともに、そのすべての人々の主です。というところから、私が知っている神様、この方はすべての人に同じような恵みを与えてくださる方であり、彼らも、周りの人、すべてのクリスチャンも、直接神様から恵みをいただき、この愛に満たされることができるんだなということを感じました。以上です。
はい、私は全体と特に5節とかに目が留まったんですけれども、パウロがコリントの教会に手紙を宛てた背景としては、やっぱりその中に分裂があったりとか、また性的堕落があったりとか、そういうことを見て書をしたためようとしたと思うんですけども、まず最初に本当にこの一人一人を認めて、また励まして、そして責められる日のところのないものとして最後まで固く保たれるんだっていうこと 大前提として伝えて書き始めているんだなというところに目が止まりました。
私は4節に目が止まっています。神様がどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださり、私たちはそのいただいた慰めによって人々をも慰めることができるということから教えられています。以上です。
はい、私は2節と9節に目が止まったんですけども、神様が私たちを聖なるものとして召してくださったということを示されました。そして主が私たちを召してくださって、こうキリストと共に交わりをするものとしてくださったということに目が止まりました。
はい、私は一節に目が止まりました。主からの召し、召命というのは神の御心によって与えられるものだということを思わされました。では、もう少し深くディボーションしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、それでは分かち合いを始めます。準備ができた方からお願いします。
はい、私は5節から、イエス様は成長させてくださるお方だということを教えられました。というのは、あなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものとされたからです、というところで、この知識も言葉もすべてイエス様にあって与えられているもので、クリスチャンの成長はすべて主がしてくださる。第一コリント3章の6節7節で、私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させてくださるのは主です、とあるように、本当に主との交わりが一番大切だなということを教えられました。以上です。
はい、私は4節のところから、兄弟姉妹の存在について教えられたんですけれども、パウロの言葉を聞いて、本当にこの他の人に与えられた恵みを見て、姉妹の存在自体が神様からの恵みだということをこう感謝しているっていうことを見て、あ、本当に兄弟姉妹一人一人が神様からの恵みであるんだなということを教えられました。それから5節から7節のところで、この賜物についてですけれども、賜物というのは一人一人のうちにこう信仰が確立していくときに、イエスがキリストであるというこの信仰が確立していくときに賜物が与えられていくんだなということ、信仰に応じて賜物は豊かに与えられていくということを教えられました。また8節から9節のところで、主は最後まで私たちの救いの完成に至るまで保ってくださるお方だということも教えられました。以上です。
私は、8節、9節、特に9節、を通してパウロから模範をいただきました。パウロは9節で、自分の心の中で死を覚悟すると言いました。それは自分自身に頼るのではなくて、死者を蘇らせてくださる主により頼むものと、より頼むものとなるためです、と言っています。パウロがこの宣教地でいつ自分の命がなくなっても、それはもう主の御手に委ねる、この主により頼む信仰を持って宣教地で働いていく必要があるということ、ここから改めて教えられています。以上です。
私は1節と2節、そして9節から、天の父について教えられました。天の父は私たちを召してくださったお方であることを教えられました。自分が信じて、また自分が自ら献身するかのように人の目からは思われますけども、一節でパウロは使徒として召されたと語っているし、二節では聖徒として主が召してくださった、また九節ではキリストと交わるものとして召してくださったと書いてあって、すべて一方的な神様の召しによって私たちがいるんだなということを教えられました。以上です。
はい、私は2節で、このパウロがすべての生徒と共にとか、 主がすべての生徒の主であるということを本当に強調していることに目が留まりました。まあ、後にこのコリントの手紙で、このキリストの体である教会といういろんな分裂があって、本当に自分だけが主についていると、そのように思っている人たちの中で、主が、パウロが、本当にこのすべての人の主であるということ、すべての人がこの生徒として召されているということを、まあ、ここで本当に強調しているなということを思いました。以上です。
はい、それでは生活への適応のためにしばらく黙想していきましょう。はい、では短く適応の分かち合いをしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、私は今もうすぐ日本に戻るんですけども、ここにいる兄弟たちに何ができるかなと思った時に、今日はディボーションを通して神様の恵み、交わりを伝えることだなと思いました。このディボーションを一緒に伝えて一緒に学んでいけば、必ずこの兄弟たちは守られるんだという確信が与えられました。以上です。
はい、私はちょっと自分自身のうちにあることを悔い改めました。私は結構断捨離が得意で、ダメなものはもう捨てるって、思い切って捨てるっていうの得意なんですけども、そうではなくて、本当に信徒さん一人一人が神様からの恵みであって、ここに豊かな実が結ばれるように私はそれを支えて、最小限本当にこう刈り込むものは刈り込んで、パウロのように育てていかなくてはいけないなということを今朝は、悔い改めました。以上です。
はい、私は最近ある人と会ったんですけれども、その人も、まあ、イエス様を信じてるんですけれど、やっぱり違う教会とか違う宗派だと一致するのが難しいと思ったんですけれども、やっぱり私たちを一致させるのは、人が、主が全ての人の主であるということ。そして、主がその人を召したということを、本当にこの、知ることが大切だということを思いました。以上です。
はい、私は、4節にある、いつも感謝しているというところで、いつも生徒のために取りなしをしているパウロの姿に模範をいただきました。私もここで出会った人たちが本当に尊い存在だということを思いましたので、取りなして感謝していきたいということをお待ちされました。以上です。では、一言になります。愛する天のお父様、今日も私たちにあなたの御言葉を与えてくださったこと、感謝いたします。今日与えられた御言葉を握りしめ、それぞれが聖霊に導かれて、主の御心を行うことができますように、あなたが望んでください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。